こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。H レさん昭和レトロは、地球の歩き方編集室が手掛ける歴史時代シリーズの一冊であり、昭和という時代を訪ねる場所と暮らしを形作ったものの両面から案内するガイドブックである。中心となるのは昭和の空気を残す街並み、観光地、博物館などを扱う昭和への旅と家電、キッチン雑貨、乗り物、玩具、駄菓子、喫茶文化などをたどる昭和の暮らしである。したがって、通史として昭和を解説する歴史書というより、現在も接触できる景観施設品物を手がかりに、時代の感覚を具体的に捉えるための本と位置づけられる、地域別ではなくテーマ別に構成され、都道府県別冊引きも備えるため、読書用の資料であると同時に、各地への小旅行を計画する際の探索の起点にもなる。階級だけに閉じず、昭和レトロを現代に残る文化資源として見る視点が本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、昭和への旅で現存する街並みと観光空間を探す。本書の大きな柱である昭和への旅は、過去を文章だけで回想するのではなく、現代に残る街並みや観光地を実際に訪ねるという読書体験を設計している。昭和らしさは、単独の建物や古い商品だけで完結するものではない。商店街の看板、路地の幅、店の公共交通、飲食店といった要素が重なり、そこで過ごした時間の感覚まで想像させる。本書はこうした場所を旅先として取り上げることで、レトロを単なる装飾的な流行から切り離し、地域に蓄積された生活の痕跡として捉え直す。宝後高田や新横浜のラーメン博物館のような知られた行き先だけでなく、比較的知られにくい施設にも目配りしている点は、行動の選択肢を広げる。通常の地域別旅行ガイドとは異なり、まず昭和という関心で場所を横断する構成である。そのため読者は、近隣の県に目的地があるかを作引きから確かめ、興味のあるテーマに沿って旅程を組み立てられる。旅行先の消費にとどまらず、なぜその場所が昭和の記憶を伝えるのかを観察するための入り口となる。次に、家電と台所用品から読み解く昭和の日常生活、昭和の暮らしの特集は、家電やキッチン雑貨を通じ、時代の変化を家庭の実用品から感じ取らせる。テレビ、冷蔵庫、洗濯機のような家電は便利な懐かしグッズとして眺めるだけでは不十分である。それらは家事の手順、家族が集まる場所、情報や娯楽への接し方を変えた生活技術でもあった。同様に台所用品や食器には素材、衣装、保存方法、食卓の習慣といった日常の選択が刻まれている。本書は博物館も合わせて紹介することで、個人の記憶に頼りがちな昭和像を保存展示された資料へと接続する。これは世代間で異なる懐かしさを補う上でも重要である。昭和後半を経験した人には自分の家庭との比較を促し、若い読者には現代の生活が何を引き継ぎ何を変えたのかを考える材料になる。情報を網羅的な製品史として深掘りする本ではないが、気になったものを博物館訪問や追加調査へつなげる動線として機能する。生活史を身近な道具から読む実践的な入門編といえる。さらに鉄道自動車が示す移動と大衆文化の広がり、鉄道や自動車を扱うことは、昭和レトロを室内の生活用品や街の風景だけに限定しないために欠かせない。移動手段は人々がどこへ行けるか、休日をどう過ごすか、地方と都市をどのように結びつけるかを左右する。列車の車両、駅の設備、道路を走る車は技術やデザインの変遷を見せる一方で、通勤規制、観光、物流といった社会のリズムを支えた。本書がこれらを玩具、グルメ、カルチャーと並べて扱う意義は、昭和の記憶が相互に結びついた生活環境だったことを示す点にある。例えば列車で出かけた観光地の土産、ドライブの途中で立ち寄る飲食店、子供が憧れた乗り物の玩具は別々の趣味ではなく当時の余暇文化の連鎖として理解できる。現存する鉄道施設や博物館、保存された車両などを訪ねる際にも外観の古さだけで判断せず、利用者の経験や地域との関係を見ようという視点が得られる。乗り物愛好家向けの専門図鑑ではないが、交通を昭和の生活文化を読み解く一要素として置くことで、対象を幅広い読者に開いている。そして、玩具駄菓子、レトロ喫茶を通した消費文化の観察、玩具駄菓子、レトロ喫茶といった題材は、本書における昭和の大衆文化への入り口である。これらは写真映えする可愛い要素として消費されやすいが、本来は子供の小遣い、近所の店との関係、テレビや広告の影響、外食の習慣など、日常的な経済と人間関係に結びついて、駄菓子店は買い物の場所であると同時に、地域の子供が集まる小さな公共空間でもあった。喫茶店もまた、飲み物や内装だけではなく、待ち合わせ、休憩、会話、読書といった都市生活の行為を受け止める場である。 本書が物と場所の両方を扱うことで、昭和レトロを収集対象だけにせず、体験できる文化として提示している点に価値がある。読者は旅先で施設を訪ねるだけでなく、地元の喫茶店や菓子店を見直す契機も得られるだろう。また、当時を知らない世代にとっては、現代のリバイバル商品やレトロ風店舗と、長く使われてきた実在の品空間を区別して観察する視点にもなる。懐かしさの演出を楽しみつつ、その背景にある生活の文脈へ踏み込める構成である。最後に、テーマ別編集と都道府県別差引きが生む探索の実用性、本書の特徴は、旅行ガイドでありながら地域単位ではなくテーマ単位で昭和を編集していることにある。一般的な旅行ガイドは県や都市を起点に名所食宿を並べるため、読者は行き先が決まってから情報を探す。これに対し本書では家電、乗り物、玩具、キス、街並みといった関心から読み始め、その後に訪問先を選べる。昭和文化に興味はあるものの、どの地域へ出かけるべきか決めていない人には特に合理的な方法である。都道府県別作引きが補助線となるため、テーマ編集の弱点になりうる地理的な探しにくさも一定程度補っている。コンパクトで携帯しやすい版型だという評価もこの使い方と相性が良い。一方で個々の項目は専門書や詳細な地域ガイドほど深くはないと考えるべきである。むしろ本書の役割は網羅的な辞典になることではなく、知らなかった施設、土地、物への関心を生み、次の調査や訪問へつなぐことにある。昭和を一枚岩の時代像として固定せず、多様な入り口を提供する編集方針が実用性と読み物としての広がりを両立させている。結論、H レさん昭和レトロは、昭和を経験した世代の記憶を確かめたい人だけでなく、昭和という時代を直接は知らないが、街、道具、食、乗り物、喫茶文化から学びたい人にも向く一冊である。旅行を計画する読者には、定番から比較的ニッチな施設まで探す出発点を与え、近場の行き先を都道府県別作引きから調べる実用性もある。家庭用品や玩具に惹かれる読者には、収集のためのカタログではなく、それらが置かれていた生活の文脈を考える契機になる。家族や年長者との会話の材料としても使いやすいだろう。類書には、特定年代の流行を写真中心で振り返るムック建築や喫茶店に対象を絞った案内、昭和史を年代順に説明する入門書がある。本家の差別化は、それらを一冊に雑然と詰め込むのではなく、旅と暮らしを往復させる点にある。現在も行ける場所と、そこで想起される道具文化をつなぐため、読む、調べる、尋ねるという複数の使い方が可能になる。ただし、昭和全体の政治社会史や各分野の専門的な詳細を求める場合は、別の歴史書専門書で補う必要がある。その限界を理解すれば、本書は昭和レトロを受動的に懐かしむのでなく、自分の地域や旅先で観察するための密度の高いテーマ型ガイドとして際立つ。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。